聖書を朗読します。はじめに旧約聖書から列王記上19章19節から21節、旧約聖書の566ページですね。列王記上19章19節から。エリアはそこを立ち、12くびきの牛を前に行かせて、畑を耕しているシャファトの子エリシャに出会った。エリシャはその12番目の牛と共にいた。エリアはそのそばを通り過ぎるとき、自分の街灯を彼に投げかけた。エリシャは牛を捨ててエリアの後を追い、私の父私の母に別れの接吻をさせてください、それからあなたに従いますと言った。エリアは答えた。行ってきなさい、私があなたに何をしたというのかと。エリシャはエリアを残して帰ると、一くびきの牛を取ってほふり、牛の装具を燃やして、その肉を人々に振る舞って食べさせた。それから彼は立ってエリアに従え、彼に仕えた。続いて新約聖書ルカによる福音書9章57節から62節、新約聖書の124ページ。ルカによる福音書9章57節から。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います、しかしまず家族にいとまごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。ご一緒にお祈りします。世界と命の作り主なる神様、あなたは私たち一人一人の名を呼び、この世へと召し出して、互いに共に生きるようお命じになりました。あなたは私たちにこの世界での命を味わうことをお許しになりました。甘いものも苦いものも、私たちはあなたを褒めたたえ、あなたの前で歩み、あなたのお命じになったことに従ったり背いたりいたします。贖い主なる神様、あなたは私たちを自らの責任で生み出した罪と咎の中に見捨て捨て置くことをなさらず、そこから私たちを引き上げてくださいます。私たちが互いにもう一度和解し、新しいスタートを切り、御言葉に従いつつ、新しい被造物として歩むことを許してくださいます。あなたの御名を称えます。世界を完成へと導く霊なる神様、私たちに あなたの御旨を悟る理解力を与えてください。私たちの信仰を強めてください。私たちがあなたの力と導きに信頼して歩むことができますように。あらゆる意見の違いにもかかわらず、私たちがあなたの御声に従って歩むその絆を強く持つことができますように。そのことによって、力だけが全てである、お金だけが全てである、私と同じ考えでない人と私は共に歩むことができないと信じ込んでいるこの世界にあって、新しい印をつけることができますように。私たちが互いに和らぎ、互いに愛し合って歩んでいくことができますように。そのために、私たちの間で育つ小さな子どもたち、未来を目指して成長する若者たち、社会や家庭の中で重い責任を持つ人々、日々を重ねた者たち、そしてとりわけ心と体の弱さを覚えておられる人々の上に、神様の恵みと慈しみが豊かにありますように。大切な姉妹を天に送ったご家庭に、あなただけが与えることのできる慰めがありますように。そして神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。イエスは神の国の到来を告げてまいりました。そのことと家族で生活するということはどのような関係にあるでしょうか。とりわけ現在も牧師先生となるということを志す人にとっては、家族はどうするんですかという質問が必ず向けられると思います。修道会などに入って誓願を立てる方たちにとっても家族というのは大きな問題です。で、日本は伝統的にはキリスト教がない社会です。で、その、キリスト教でない家庭に生まれた人たちがクリスチャンになろうとするときにも、家族はどうしようかという問いが出てくるだろうと思います。イエスの場合はどうだったのでしょうか。そして彼の生き方と彼の受難、彼の苦しみですね、そして現代の社会における苦しみは一体どのような関係にあるのでしょうか。イエスはご存知のようにガリラヤ地方の村ナザレの出身です。その彼はしかし、いい大人になってから洗礼者ヨハネとあだ名されるようになった預言者から、洗礼というシンボリックな行為を受けるためにガリラヤ地方を出て南部ユダヤ地方のヨルダン渓谷へと下りました。この時点でおそらく彼は彼の生まれ育った家族を捨てております。その後ヨハネから独立してガリラヤ地方に戻り、しかしふるさとの村に定住したわけではなく、放浪しながら同胞のユダヤ人が暮らす村落を回り歩いて神の国の到来を告げました。今日お読みしたルカによる福音書の聖書箇所には、そのようなイエスの道行きに同行したい、ふるさとを創設した説教者としての生活に自分も参加したいと申し出た人々に対して、イエスがやめた方がいいかもねという意味で、いわば拒絶した、その言葉が3つほど集められています。その1つ目はこうです。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが 人の子には枕するところもない。通常は、人にはふるさとも家族も家もあるけれど、動物とりわけ野生動物にはそうした家はないという、考え方です。でこれが逆転されています。巣穴も持たない、定住地を持たない、ホームレスな人間の暮らしがここで言われております。人の子という表現は、人間というカテゴリーに入る一サンプルという意味です。なのである人という意味なんですけれども、ここではある人としての私、つまりイエスのことであろうと言われています。人の子には枕するところもないとは、私には定住地がないという意味です。そしてそのような暮らし方は誰にでもできるものではありませんよという含みがここにはあるのだと思います。私たちは大抵家庭を持っておりますし、住民票もパスポートも持っております。イエスにはそれがありません。二つ目の言葉、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは言って神の国を言い広めなさい。父を葬らせてほしいという願い出に対してイエスが言ったとされる言葉です。皆さん聖書には、尊いことばっかり書いてあるとお感じになってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、これはとんでもない言葉です。私たちの群れは先週一人の敬愛する姉妹を天に送りました。今週は告別式が予定されております。ご葬儀を行うことは私たちにとってとても大切です。そんな時、教会の牧師がイエスに倣って死者たちに自らの死者たちを葬らせるがよいと発言したら大変不適切であろうと思います。おそらくその人は解任されるでしょう。古代においてもしかしそれは全く同じだったのです。あなたの父母を敬えと実戒にありますが、この教えには当然ながら父と母に食べ物を与え、父と母に温かい服を着せ、父と母を丁寧に扱え、最後はちゃんと埋葬することが含まれておりました。イエスはその父の家を捨てております。ではキリスト教徒は古代において家を捨てた者たちの集まりだったのでしょうか。死者の埋葬を軽んじる者たちだったのでしょうか。いいえ、原始キリスト教徒が周辺の異教徒たちの信頼を勝ち得た理由の一つに死者たちの丁寧な埋葬がありました。これはローマ皇帝ユリアーヌスがキリスト教を撲滅してもう一度ギリシャローマの宗教を打ち立てようとしたときに、キリスト教徒たちの評判の良い要素として挙げていることですので本当のことだと思います。ギリシャローマの神殿の神官にキリスト教徒がやっているあれを真似しろって言って指示していることです。死者たちの丁寧な埋葬で、この言葉で意味されているのはおそらく私たちすらしていないことです。つまり疫病で亡くなった見ず知らずの人々、雪倒れ外国人の埋葬です。自分たちの墓地に。その当時のキリスト教徒たちは自分は死んだら天国に行くと思っていたので疫病を恐れなかったのです。つまり誰彼の区別なく丁寧に埋葬しました。なのにイエスは死者の弔いは死人たちにやらせるがよいと言っています。この発言の背後にはおそらく神の国は時期に到来し、そうすれば死者たちは 起こされるだろうという理解をイエスが持っていたということがあると思います。そうであるならば、死者たちの埋葬よりも神の国の到来を告げて回ることの方がはるかに優先されるべき課題であったということもわかります。ですからイエスは自分自身の死も神の国の到来に何ら影響を与えるものではないと思っていたようです。この次、みんなと一緒にお酒を飲むときは神の国でという言葉が最後の晩餐の言葉として残されていますね。彼は自分が生きていようが死んでいようが神の国は来る、その時に私たちはまたもう一回一緒だって信じていたわけです。三つ目の言葉、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない。イエス様、あなたに従っていきたいです、しかし家族にいとま乞いに行かせてくださいと頼んだ志願者に向けてイエスが言ったとされる言葉です。この背後には先ほど朗読した旧約聖書のエピソード、預言者エリアが弟子エリシアを召した時のエピソードがあると多くの人によって指摘されています。エリアは弟子を召命する際に自分のマントを彼に投げかけます。それを受け取ったエリシアは、私の父と母に別れの説法をさせてくださいと師匠に願うのです。預言者がそれを認めると、エリシアはエリアを残して去ると一区引きの牛を取ってほふり、牛の装具を燃やしてその肉を人々に振る舞って食べさせた。つまりお別れの食事式をした。それからエリシアは立ってエリアに従い彼に仕えた。牛の装具を燃やしたとあります。これは今まで従事してきた職業を永遠に放棄するという意味であろうと思います。エリシャは隙を使って牛の後ろから隙を引いて農民として働いてきたが、預言者エリアに従うに際してこれを捨てました。他方、イエスの言葉で隙に手をかけるというのは、これまでの生活というエリア、エリシャのエピソードにあったシンボリズムとは違いまして、むしろ新しい課題に取り組む、またそのためにこれまでの生活を放棄するという意味で、ちょっと別の意味で使われているようです。ですから、隙に手をかけるというのは、新しい課題に出会うという意味だと思います。その後で、今までの生活を振り返るものは、神の国にはふさわしくない。神の国というのは新しい課題だという意味だと思います。それにしてもイエスはなぜ家族を捨てたのでしょうか。聖家族の絵画がございます。こうマリアのお膝の上で赤ちゃんのイエスが描かれている絵があります。そばにおじいさまヨセフが立っていたり、マリア あのお母さんアンナが立っていたり、あるいはおばさんとルカ福音書でされているエリザベトがいたり、いたします。ああいうのを見ますと、キリスト教はイエスとその母マリアが作った宗教であるように見えるかもしれません。実際カトリック教会ではマリア様も崇拝の対象です。使徒言行録によりますと、イエスの母マリアとイエスの兄弟たちはイエスの権限後にはガリラヤからエルサレムに移住し、エルサレムの原始教会に参加しております。イエスの親族が教会のメンバーです。さらにイエスの弟であるヤコブは弟子ペトロに続いてエルサレム教会の指導者にもなっています。つまりキリスト教というのはジーザスファミリーが作った宗教であるかもしれないのです。しかし生きていた時のイエスは一旦は血縁関係に基づく家族の中隊を断ち切ったと見るのが適切であろうと思います。 イエスのお母さんと兄弟たちが、お兄ちゃんを呼びに来たというエピソードが、新約聖書にございます。多分連れ戻しに来たのだと思います。その時にイエスは周りに座っている人々を見回して、こう言ったと伝えられています。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。これは神の国の名による新しいつながりの宣言、いわば家族もどきの家族、神の家族の宣言です。そしてその前提は血縁と血縁に基づく家族関係の否定です。お母さんや兄弟の前でこういうことを言うというのは一体どういうことなのでしょうか。彼には、妻や子供はいなかったのでしょうか。少なくとも、福音書を読む限り神の国の宣教活動に従事する、イエスのそばに、奥さんや子供さんたちの痕跡はありません。お父さんのヨセフも誕生物語に出るだけでその後は痕跡がありません。ふるさとナザレ村の人々がイエスを見てこう言ったという言葉が伝わっています。この人は大工ではないか。だから父子の家業でつなぐ職業というのがあるんですね。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。つまりイエスの親族はナザレ村にいるのです。姉妹たちはそこでお嫁に行っているから一緒にいるのです。他の村人たちと、どうも家を飛び出したのは長男イエス一人のようです。以下、一つの、推測を申し述べます。洗礼者ヨハネが罪の許しをもたらす洗礼をヨルダン渓谷で行っていたとき、そこに参加したのは誰だったでしょう。イエスもその一人ですが、誰だったのでしょうか。罪の許しというのは常識的には神殿で授かるものです。常在の釘、罪の清めをもたらす犠牲を祭司によって捧げてもらって許してもらって帰る、これが定番のパターンです。その神殿があるエルサレムから渓谷に下り、ヨルダン川のそばで罪の許しを得させる、水に沈めるという儀礼、これを洗礼者ヨハネがやったというのは一体どういうことなのでしょうか。まあ、これ一つの推測ですけれども、神殿に詣でることすらできないような人がそこに行ったのではないでしょうか。神の審判が下るとき、自分は滅びるに違いないと恐れた人々、罪の許しのための犠牲を捧げるために神殿に詣でることすらできない汚れた人々がヨハネのもとに下ったのではないでしょうか。汚れと滅びの予感に怯える人々、失われたイスラエルの羊たちに最後のギリギリの救済をもたらす機能を果たしたのが洗礼者ヨハネの儀礼だったのではないか。神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを創造することがおできになる、そう洗礼者は告げたと伝えられています。石ころとは当時の宗教システムの中で差別された人々の比喩かもしれません。他方イエスは大工です。決して最下層民ではありません。ならばイエスがヨハネの洗礼を受けたのは、自分は差別された人々と共に生きるのだ、私は差別する側に属している罪人だという自覚が彼にあったということを指し示しているかもしれません。ユダヤ教は アブラハムの末裔であるという民族の血筋と、モーセの律法という生活習慣、この2つの柱からなる宗教です。それが周辺の、パワフルなギリシャローマの文化の同化圧力に抵抗する基盤でした。血筋と生活習慣。しかしイエスの時代にはその圧力があまりに強すぎて、民族の内部に罪人と呼ばれる非差別者が生み出されていました。日本語でそれに近いのは非国民という言葉だと思います。ユダヤ教の内部に、律法をどう解釈するのが正しいかをめぐっていろんな流派が乱立していました。お互いに偽物呼ばわりしていたのです。そして自分たちこそが本物だと主張する人々の間で、落ちこぼれとして非差別者が生まれていきました。徴税人、娼婦、流民、盗賊、悪霊付き、死体不自由者、レプラ罹患者を含む病人、やもめや孤児たち、混血児たち、外国人たち、奴隷たち。イエスに開けた神の国は、こうした被差別者や弱者を破滅の中から約束の民のど真ん中に取り戻そうとする運動でした。社会で端っこに追いやられた人々に自分を同化させるため、その人々と共に生きるためにイエスは家族の絆を断ち切ったのだと思います。そのように考えれば、イエスの十字架の死は差別に抗ったイエスに対して当時の社会が、加えた処罰であった、しっぺ返しであったと理解することができます。そのような生き方は許されないという意味での処罰です。と同時に、イエスの復活の出来事は呪いの死を死ぬことによって驚くべきことに達成された解放の出来事であったと理解できます。受難宗の賛美歌にこういう歌詞があります。命の命よ、死の死なる主よ、あらゆる苦しみ御子は耐えられ、悪の鎖より我らを解き放つ。死の死なる主、悪の鎖より我らを解き放つ主。そうであるならば、キリストの復活を私たちが信じるのであるならば、私たちはもはやあらゆる差別を見過ごしにすることはできないと思います。そして今もこの世界にはイエスが死をもたらしたはずのその死、イエスが解き放ったはずの悪の鎖がまだあると私には感じられて仕方ありません。3月11日、この、象徴的なこの日、今年3年後ですけれども、から1週間、仙台で、日本キリスト教団の主催による、原子力発電所の事故をめぐる国際会議がございました。参加された代表者は、韓国の3つの教会、プラスその他の教会、スイスのプロテスタント教会、ドイツのプロテスタント教会、インドの教会、タイの教会、フランスの教会、アメリカの教会などです。3年前の東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染の問題を踏まえて、教会としてのメッセージを世界に向けて送るための会議でした。太平洋沿岸の諸都市を襲った大津波、とりわけ原子力発電所の爆発事故がこの地域の方たち、地縁と血縁をとても大切になさるこの地域の方たちの暮らしと家族の絆を ズタズタに引き裂いたことは、広く知られております。とりわけ、放射能汚染の問題については、家族の内部でも意見が違うというのが普通の状態です。何せ専門家の間でも、危ない危なくないをめぐって随分と見解の違いがございます。おそらく、子どもの健康を最優先に考えるならば、占領の高い地域は、居住できないというふうに見なして全住民の移住政策を、進めるべきでしょう。理論的には、しかし日本政府はこの方針を取っておりません。本来ならば病院の放射線を扱う専門の方が1年間に浴びても良いと言われているよりも多い占領の地域に全住民を住まわせていると、こういう政策を取っています。でそれは、地方自治体や産業の復興を全く否定することはできないということなのでしょう。ですから、特に小さい子どもたちの健康を、多少犠牲にしてでも、この多少犠牲にしてというのがどのくらいの犠牲なのか実はわからないのですね。そんな実験したことがないから、それでも住み続けるということになります。逃げるべきかとどまるべきか、私の畑で作った農作物を食べるべきか食べざるべきか、除染してもらってもう一度住むべきなのか、いやこの地域に汚染物質をとどめ置き世界に向かって拡散しない方が正しいのか、いろいろな問題についていろいろな意見の違いがあるわけです。お父さんは占領の高い地元で職場にとどまり、お母さんと子供は遠隔地に避難させている。そしてお父さんは長距離移動を繰り返しているというケースが普通にあります。そのことを選択したご家庭としなかったご家庭の間で地域社会の絆がズタズタになりました。この国際会議にはフィジー諸島からの代表、台湾の島の少数民族からの代表者も参加しておられました。フィジーではフランスが核実験を行った歴史がありまして、海洋汚染と土壌汚染の両方の問題があります。高濃度の核汚染の物質をドラム缶に詰めて深海に船を爆破して沈めただけなんだそうです。土壌の汚染がまだ残っております。そこで普通の人々が暮らしているわけですね。台湾の島からやってきた方は、政府が原発から出た高濃度の核廃棄物の保管所、一時保管所を、住民にきちんと説明することなく勝手に島に作ったと。でそのドラム缶が破損して島の人はそれを海に流したとか、そういう報告をなさいました。皆さん原子力産業だけではないと思うんですけれども、なぜこの産業にはこうも差別がつきまとうのでしょうか。強い国が軍事力と国際的なプレスティージを求めて、あるいは産業の発展した地域が安定的なエネルギー供給を求めて核開発を行います。核実験場や原発は必ず人口の少ない貧しい地域、少数民族の居住地域などに作られます。放射能汚染の直接的な被害を受けるのもこの人々です。客観的に見れば国によって捨てられた人々が破壊されたふるさとで暮らしているわけです。この会議の後、とりわけ外国から参加した多くの人々が、スタディーツアーに同行されました。私も付き添いました。ごく一部ですけれども、石巻市の被災現場と、女川原発を見学いたしました。原発 PR センターに行きますと、相変わらず、そしてこれまで以上に力を込めて安全ですという PR が、なされております。再稼働するという大方針のもとに、しかし、 近隣の教会で、勉強会を伺いましたらば、女川でも、複数ある電源の回路は、地震と津波によって破壊されて、かなり危ない状況であった。津波が直接襲ったわけではない、ちょっと高さが高かったので間に合ったんですね。1メートル地盤沈下したけれども、12メートルの波で13メートルの土手があったから津波の直接被害を受けなかった。でも地震で電源は壊れたそうです。そしてさらに、福島第一から放出された、放射性物質の雲が、風に乗って小鹿半島に実際に飛来していたけれども、石巻と女川の人々はそのことを知らされていなかった。そして原発の敷地の中にある体育館の中に避難して、実際は被爆したということを聞きました。やっぱりこれは差別だと思う。私の法務校では先週卒業礼拝を祝いました。福島県出身の学生さんが、他の学生さんと一緒に症例を担当しました。彼女は放射線量の高い地域で暮らす子どもたちを毎年夏休みに横浜に招いて、青空の下で、マスクを外して、遊ばせるというプログラムのリーダー、ボランティアのリーダーを務めた人です。原発事故が、政治に関する関心を彼女に呼び起こしました。以前は何の関心もなかったそうですが、現在は事故のせいで自分のふるさとと実家は汚染され、以前のようにお百姓なのに作物を作ることができなくなり、地域の生活は一変してしまったからです。しかし彼女はこの問題について周りの人に発言すると大変苦しい思いをしたと言いました。就職活動のためにはそんなことを言わない方がいいと、人事担当者はみんなツイッターやフェイスブックをフォローして、危ない人間は弾くよって脅されたそうです。でさらに、放射能汚染をめぐるいろいろな問題について話をすると、家族であっても、ボランティアであっても誰であっても、あらゆる点について全く同じ意見を持つ人は誰もいないということに彼女は気づいたそうです。つまり自分が一人ぼっちである、全く孤独だということに大変苦しい思いをした。しかし彼女の結論はこういうことです。たった一人の人間になって初めて私は自分という人格を自覚した。たった一人の人間になって初めて他の人と、真面目に意見を交換し、社会に和解をもたらすために働くことができるということに気がついた。たった一人にならなければそれはできないということに気がついた。家族ならば、友達ならば、田舎が一緒ならば同じように考えるはずだというのが間違いだということに気がついた。そうおっしゃいました。イエスが家を捨てて神の国の到来を告げ知らせたのは、このような若者の自覚と類比的であるように感じます。それはパウロが次のように言う通りです。キリストにある人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自身と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになった。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちに家族や友人、共に生きる仲間、子どもたち、信仰の同胞をお与えくださいましたことを感謝します。神様、私たちはしかしあなたの前に立つ一人一人の人格です。あなたの似姿としての尊厳が私たちに与えられていることを感謝します。あなたの前にあって罪許されて、手を携え合って私たちが共に歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ではご一緒に賛美歌を歌います。300番です。お立ちください。